誰得ラジオ。
誰とくラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをただただ朗読するだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怪談とか怖い話がお嫌いな方、こんなやつの下手くどな朗読なんざ聞きたかねえや、という方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いにございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点、よろしくお願いいたします。というわけで、さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰とくラジオ第24回となります。今回ですね、ちょっと予定を変更しまして、身近であった微妙な話というのをね、いくつかさせていただきます。では、さっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた。時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああすごい、なかなかね。そんな、それ何ですかトラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋
トラジ。
海原遥か
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では、参ります。身近であった微妙な話、その1。2月のね、中旬、1月末だったかもしれませんけども、まあ中国地方のね、とある山城にね、行ってきたんですよ。と言ってもこれ私のまあツイッターね、のフォロワーさんでしたらね、あの話か、と思う方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。まあそこっていうのがね、結構まあ山奥というほどではないんですけども、そこそこ高い場所でしてね、まあ、それでも、7号目ですね。までは車でね、登っていけたんで、まあ、そこの駐車場に車を止めて、あとはね、その山頂の近くにある天守閣まで歩いていったわけなんですね。まあ、山城だけあってね、こう道は結構細くて、曲がりくねった道が延々と続いてるような、これ登山道ですかっていうような感じのね、道がね、結構ずっと、続いていたわけなんですけども、まあ日曜日とはいえね、まあ冬ですからね、 駐車場に止まっていた車が私のものを含めて3台、まあタイミング的に皆さんもう上の方にいらっしゃったんでしょうかね。前を行く人もいなければ、後ろから来る人も全くいない状況だったわけですよ。そんな状況なんですけども、こう後ろからね、ザリッザリッって足音が聞こえるんですよね。あれと思って立ち止まって振り返ってみても誰もいないんですね。周囲を見ても誰もいない。おかしいな、なんかの聞き間違いかなと思ってまた歩き始めると、やっぱりこうザリッザリッって聞こえるんですね。でもう一回振り返ってもやっぱり誰もいないんですよね。おかしいな、なんだろうな、気持ち悪いな、まあいいかと思ってまたこうずーっと歩き始めると、しばらくしなかったんですよね、その音がね。が気がつくとまた聞こえてきてるわけですよ。ザリッザリッザリッザリッとね、こうジャリーマジニーのね、土を踏みしめる音ですよ。いや、これやっぱり誰か後ろから来てんのかなと思って振り返っても誰もいないし、周囲を見てもやっぱり誰もいない。まあ、結構曲がりくねった道ですからね。その曲がり角の向こうにたまたまいるのかもしれないし、ね、たまたま立ち止まってるのかもしれないし、まあそんなこともあるんだろうなと思ってまた歩き続けたんですけども、で天守閣の近くになってくると、この道がね、50メートルぐらい一本道の上りになってたんですね。で、そこを歩いてるときに、また後ろで、ザリッ、ザリッ、ザリッ、ザリッってこう聞こえるわけですよ。今度はね、その距離的に見ても、その距離的っていうのはその音の感覚的にね、自分の10メートルほど後ろにいるとしか思えないわけですよね。これはもうあれだ。誰かいるとしたら絶対に見逃すはずはない。この場所だったら誰が来てるかわかるはず、と思って振り向いたんですよね。誰もいないんですよね。繰り返しですけども、そこね、まあ、50メートルほどの直線の道ですよ。私はほぼその道のね、終わりがけのところにいたんですよ。音の感覚からすると、もう10メートルほど後ろに来ていないとおかしいんですよね。その誰かがね。誰もいないんですよ。なんだろうな、これ気持ち悪いな。そんな場所なのかな、ここ。とか思いながら、まあそのままね、登っていったんですけどね。で、その、ね、山城っていうか、そこそのものはね、結構いい感じの場所でしたよね。保存状態も良くてね、ちゃんと天守閣の中まで入りましたしね。まあ、昭和に入ってから、その天守閣をね、一度ばらす勢いで修復し直したらしいんですけども、まあ、その当時の様式をね、そのままきちんと残して、きれいに保存してあるいいお城だったんですけどもね。で、その帰りの話なんですよ。こう、お城からね、その駐車場まで、アスファルトの道がね、すぐ近くに通ってたんですね。そっちを通れば、まっすぐ登ってこれたんですけどね。私それ気づかずに、その、普通のコースを来ちゃったわけなんですね。で、もう帰りはこっちを通っていこう、と。これまっすぐ降りていきゃ、あの場所に出るはず、あの場所っていうのはその駐車場のね、すぐ横に出るはずだから、うん、これで行ったらいいわ、と思って、そっちの道入ったんですよ。で、こっちの道もね、まあちょっと、まあ分かりにくいって言いますかね。ちょっとこう見えにくいところに入り口があったんで、まあ誰も来ないわけですよね、当然。で、まあそこをね、こう下り坂の勢いにね、身を任せて、とっとっとっとっとっと降りていったんですよね。で、とっとっとっとっとっと降りていってて、こう、なんかこう、背後がふと気になったんですけどね。その時にはね、もうちょっと振り向けなかったんですよ。っていうのが、 足音がね、こう聞こえてくるんですね。それもね、こうさっきはね、なんかザリッザリッってこう誰か一人がついてきてるような足音だったんですけども、今度はね、もう本当になんて言うんでしょう、ドドドドドッとしか言いようがない感じなんですよね。人数わかんないぐらい大勢で、こう後ろから歩いて迫ってきてる音ですね。もう地響きに近いような感じなんですよね、それが。これどうしようかなと思ったんですよね。確かめたいんですよ。これ多分ね、立ち止まって振り向いたら誰もいないはずなんですよね。何も見えないはずなんですよ。多分ね、一度それをやっておけばその後何も起きなかったかもしれないんですよ。やっぱりできませんよ。もうそうなるとね、これ止まって確かめたらすぐ解決するのかもしれないけども、止まったら何が起きるんだろう、止まって何か起きたらどうしよう、やだ何これ怖いですよ本当に。でも仕方ないんでね、そのままこう勢いで駐車場のとこまでね突っ切っちゃったんですよね。こっちももうその歩調は変えないままでね、もういや何も知りませんから、気がついてませんから、私はもう帰るだけですからみたいなね、まあそんな感じでね、こうずーっとトントントントントントントンと歩いていって、駐車場にねパッと入った途端ね、さっとその足音も背後の気配も全部消えちゃったんですよ。えっと思って振り向いたんですけども、もう誰もいないし何もないと。あー、もう大丈夫だろうなこれでと思えたんでね、まあそのまま車に飛び乗ってさっさと離れちゃったんですけどもね。でまあその山っていうのはどうも猿がねいるらしいんですよね。もう野生化したやつが。なんで、最初登りの時はね、そのザッザッザッっていう足音がね、あ、これ猿が来てるのかなとも思ったんですよね。帰りに何事もなかったら猿の仕業ってことでね終わらせてもよかったんですけども、まあそういうことがね帰り際にあったんでね、やっぱりなんかね、そういうものっていうか、なんか残ってる場所だったのかもしれませんよね。私自身がねこういう体験するのでね、本当珍しい話ではあるんですけどもね。次、その2。まあこれはねちょっと古い話っていうか昔話になっちゃうんですけどもね、もう30年ぐらい前になるんですかね、私が小学生の頃の体験ですよ。まあ、夏休みになりますとね、まあこう、家の都合ってもんがありましてね、まあ森林のところにね、たらい回しにされちゃうわけですよ。で、その夏っていうのがまあ、まあ中国地方のとある都市にね、一人で住んでいる大叔父、まああの祖父母の兄弟ですね、のところに預けられてたんですけども、まあ、その人はね、こう一人暮らししてましてね、当然昼間は仕事に行ってるわけですよ。で、私一人ね、まあ家に残ってても暇なんで、こう近所をね、うろついたりしていたんですけども、まあ、その近所に住んでる子供たちっていうのがね、結構仲良くしてくれてね、一緒に遊んだりしてたんですよ。で、そんなある日の夜、ふっと目が覚めたんですね。なんか妙に騒がしいんですよ。なんか変な匂いもするんですね。なんだろうこれ、うるさいなぁ。と思って、はって気がついた。そのうるさい音、消防車のサイレンなんですよ。その結構近くで鳴ってるんですよね。で、そのなんとなく嫌な匂い、これ何かが焼けてる匂いなんですよ。近所で火事が起きてるんですよね。で、ああこれ火事だって気がついて、パッと飛び起きたら、 その王子がね、こう窓際に立って外見てるんですね。窓の向こうがね、赤く染まってるんですよ。おじちゃん、これ火事やんな、これうち燃えへんって聞いたんですけども、王子はね、うん、まあ大丈夫やろ、こっちまでこれ来えへんと思うけどなってのんきに言ってるんですよね。いや、せやけどこれ危なないって私言ったんですけども、危なないそうやったらな、消防署の人は言いに来るから、まあこれ待っておこうって、のんきなもんですよね。まあ結局燃えなかったんですけどね。まあその、まあ言ってもね、本当にそれから10分ほどで火はね消えちゃったんですけどもね。でも本当は見に行きたかったんですけども、やっぱりね、その王子がもう出るなと、うちにいろっていう風にねこう言われて、結局そのまま寝ちゃったんですよね、もう一回ね。まあ火が消えてからですよ。で次の日こうね外に行ってみると、その近所の子供たちが来てないんですよね。どこにもいないんですよ。あれ、みんなどうしたんだろうな、今日は来ないのかなと思いながら、仕方なく自分もね一度その家に戻って、まあ宿題なんかをしたりしてね、で昼飯食ってからこうもう一回外に行ってみたら、今度はみんないるんですよね。あれ、朝どうしたのって聞いたら、いやー、あのさ、昨日火事あったやろ、うん、あれうちの近所だったみたいだけど、うん、あの火事でな、 A がな死んでもうたんよ。その A っていうのはね、その一緒に遊んでた友達の一人ですよ。あれ A の家やったんやってびっくりしてね、うん、それで俺ら今日はさな、学校行ってきたんよ。明日は葬式やて、ああそうなんやみたいな話をしてたんですね。で、なんか話を聞いてみると、そのお葬式の後でみんなでこう花束を持って行って、そこに献花をするっていうんですね、その火災の現場に。まあ私はね、地元の人間じゃないですから、そんなのいけませんよね、当然。だから明日は多分遊べないよっていうふうなことを言われたんですよね。で、まあその次の日ですよ。やっぱりこうみんな来ないわけですよね。まあ、お葬式に行くなりなんなりあったんでしょうけども、まあ、しょうがないやってんで、その日は一日、また家に戻って、あれやこれやしてたような記憶があるんですけども、でその日の夕方ね、王子が帰ってきて、その話をしたんですよね。そういえば、なんか、みんな喧嘩をするとか言ってたかな、みたいな話をしたんですね。で、王子が、え、喧嘩ってって言うから、いや、その火災の現場に花を供えるんだってさ、って言ったんですね。あ、そうか、お前、小学校違うもんな。で、王子はね、その時そう言って、なんかしばらくこう、って、なんか考えてたんですよね。どうしたんだろうと思ったんですけどね。で、食事が終わって、しばらくしたら、こう、ふらっと出て行っちゃったんですよ、王子が。ちょっと待ってろよって言って。で、帰ってきたら、その片手にね、花束持ってるんですよ。ちっちゃいやつを。で、おい、まさやん、行ってこい。って言うんですね。その花束こっちに渡して。え？って、いや、だから、花備えてこいよ。ああ、わざわざ買いに行ってくれたんだ。ってやつ気がついてね。まあ、ほんといい人でしたよ。お家もね。で、じゃあちょっと行ってくるねって、その A 君の家があったとこまでね、こうパーッとかけて行ったんですよ。その時点でまあ夜の8時ぐらいでしたかね。でね、まあもう30年ぐらい前の話になっちゃうんでね、まあ地方都市ですからね、しかも。真っ暗とは言いませんけども、結構薄暗いんですよね、街中でも。ローソンとかそんなものがね、まともにあるような頃じゃないですからね。でね、 その火災現場に行って見たら、本当にねこう花束の小山ができてるんですよね。あ、みんな来たんだなと思いながら、その上にねこう私もね花束を置いてね、こう両手を合わせて、で何気なくその焼け落ちた家を見たんですよ。あれね、そのまあまだ小学生っていうのもあったのかもしれませんけどもね、夜の火災現場ってこう見るとすごい威圧感があるっていうかね、ゾクッとくるものがあったんですね。あ、怖、帰ろ帰ろと思って振り向こうとしたら、こうパッとね目の前がね真っ白になっちゃったんですよ。あっと思ってよく見たら、懐中電灯の光をね誰かがこっちに向けてるんですよね。え、なにこれ、誰と思ってみたら、あの警察官が立ってるんですよ。自転車片手にっていう表現変ですね。こう自転車を片手で支えている警察官って言った方が良かったですね。こらこら君ら、こんな時間に何しとんねやって言うんですよね。何しとんねやって、あんたが何しとんねやって話ですよ。いや、これこれこういうわけでね、僕昼間来なかったんで今花束持ってきたんですっていうふうに説明したんですよね。ああ、そうかそうか、それは悪かったな。あれ、君一人か。え、一人かってね、私一人しかいませんよね。あ、はい、そうですけど。ああ、そうか、うん、一人か、うん、そうかそうか、危ないからな、気をつけて早く帰りやって言ったかと思ったら、そのおまわりさんね、こう自転車に飛び乗ってね、ビューってね行っちゃったんですよ。ほんと逃げるような勢いでね。変なおまわりさんやな、何しとんやろなと思いながら、まあその王子のところに待ってる家に帰って、まあ報告だけしてね、でまああとはもう適当にお風呂に入って寝るだけですよね。でこうね、さあ寝ようと思って布団に入って、でもあのおまわりさんなんか変だったな、なんであんな一人で行っちゃったんだろうなと思った時に、ふっと思い出したんですよね。そのおまわりさんが何と言ったか。こらこら君ら、こんな時間何しとんねんって。君らっていうのは複数形ですよね。そこにいたの私だけなんですよね、生きてる人は。おまわりさん、もう一人誰を見たんでしょうかね。次、その3、これもね、さらに遡っちゃいますけどもね、私がね、4歳ぐらいの時になるんですかね。もちろん私自身、全く覚えていないんですけども、まあその2で出てきました、王子ですね。どういう理由があったのか知りませんけども、夜の10時頃にね、まあとある大きな公園をね、歩いていたんですね。公園って言ってもね、ほとんど森のような場所なんですけども、そこはね、その地元の人にね、練兵場って言えば、年寄りだったら通じるような場所。まあ、要するに、陸軍のね、まあ、帝国陸軍ですよ、昔の。そこの結構大きな基地があった場所らしいんですね。でそこをまあ戦後になって公園に直しちゃったっていうところなんですけども、まあそこをね、こう、森の中を歩いていたわけですね。私がね、ふっと立ち止まったそうなんですよ。で、おう、どうしたんやとこう、おじが振り向いて言うと、すっと右手を上げて、森の奥を指さしたそうです。おじいちゃん、あそこ。ん？あそこって何？ほら、あそこ。何よ。兵隊さんがいるよ。あ？兵隊さん？うん、兵隊さん。 って、で、その王子が、お前何を言っとるんだと。そんなもんおるわけないやろ。わしは見えんぞ。確かに見えなかったそうです。兵隊なんて。でも私は延々と、兵隊さんがいる、兵隊さんいっぱいいるって言い続けたらしいんですね。お前、怖いこと言うなや、やめてくれや、おい。何を言うとるんや、って怒ったんですけども、私は言うのやめないと。兵隊さん、兵隊さんって言い続けて、でふっ と言い方が突然変わったんですって。あ、兵隊さんこっち見てるよ。あ、みんなこっち見てる。あれ、こっちに来るよ。兵隊さん鉄砲を担いでこっちに来るよ。みんな走ってるよ。もう王子はね、半分泣きながらね、私を小脇に抱えて、全力でこう呼んでたそうです。まあその後ね、なんか会うたびにね、それずーっとね、言われるんですよね。あの時こんなことがあったんだぞって。私は全く覚えてないんですよね。まあそういうちっちゃい子供には、見えてしまうんでしょうかね。そういうものっていうのはね。次、その4。この話は結構というほどでもないけど、昔話になっちゃいますかね。まあ、高校生の頃の話になるんですけどもね。まあ、学校帰りにね、こう友人とね、カラオケボックスに入ったんですね。で、まあ、調子よく歌ってたんですけども、こう誰かがね、誰かって言うのもわかりませんよ。壁の向こうの話ですから。まあ、隣の部屋の誰かが、こう当たったかなんかでね、したんでしょうね。ドンと壁鳴らしたんですね。で、その壁際にたまたま椅子があったから座ってた友人がいて、でそいつがね、こう、その壁をね、こう、ポンと叩き返したんですね。それで今度は、明らかにこう、恋にもう殴ってるような、ドンっていう音が鳴ったわけですよ。で、友人がまたそれに対して、お前やこいつって言ってまた、ゴンとやったんですね。今度は、ドンって来たんですよ。お前やこれって。喧嘩売っとんか、おい。と思ったんですけども。まあ、こう、しばらくはもう、まあ、ええやん、ええやんと思う。相手せんかって構えへんやん、そんなん。もう歌おうぜって言って、まあ、その時はそれで収まったんですね。それから10分ほどして、またコンって、その壁鳴らされたんですね。向こうから。で、またその、そこにおった友人が、またコンってやり返したら、またドンとやられると。でも、ほっといたらええやんけ、もう、ほんなん。相手すんなや。って言うて、その時また収まったんです。また10分ほどしたら、コンって、やってくるんですよね。頭きたって言うて、その友人が一人、部屋パン出て行って、そっちの方行ったんですね。すぐ帰ってきたんですよ。お、出ようぜ。出ようぜ言うて、まだ、なんでやねん、あと20分残ってるやんけ。ええからもう荷物まとめろやん。出るぞ、おい。帰ろう。てか、店帰ろう、これあかんわ。あかんわって何があかんねんな。ええから。しゃあないなぁ。って言うて、こうみんなでね、ゾロゾロゾロっとその日は出て行ったんですよ。で、たまたまその、店のね、カウンターっていうか、ね、その、受付が、その部屋の前を通らずに行く方向やったんで、まあ、見んかったんですよね、そっちの部屋の方は。で、そのままこう受付まで行って、もう帰りますって言うて、店出て、でさ、なんでそんな急に帰ろうって言い出したん？なんかあったんかい？てか、その部屋何やってん？って聞いたんですよね。そしたら、隣の部屋な、誰もおらんかったわ。っていうかな、使用禁止って貼り紙貼ってあったわ。ということは、さっきあんなすごい勢いで壁殴ってたんは、誰なんですか？ いかがでしたでしょうか。まあ、そんなわけで、身近であった微妙なお話をさせていただきました。で、視聴シリーズのね、ミっていうのをね、やるんじゃなかったのか、と言われてしまうと、何も言い返しようがないんですけども、ちょっとこの週末ね、私、体調を崩しておりましてね、なかなかこう、喉がね、とにかくおかしくてね、やっとまあ、ここまで治った感じなんですよ。で、長時間のね、朗読というのはちょっとできる状況ではなさそうだったんで、こういった形にさせてもらいました。次から本気出します。申し訳ありません。今日はね、この辺で終わりにしておきます。では、さようなら。